前回さ、便座を上げる幽霊がうちにいるんじゃないかというお話をしたんですよね。詳しくは前回オープニングトークで話しております。それでですね、犯人が分かってはいません。もうこれは結論として、犯人は分かっておりませんが、一つ追加情報がございまして、これ犯人おそらく長男じゃないのっていう線が現実的には濃かったですよね。第一発見者というか報告してきた次男は容疑者から一旦外れる。で、この話をしている自分はあげてたらそりゃねえっていう、なんか自分は一旦容疑者外す。で、神さんは、まあ、掃除するとき以外便座をあげるなんてもう便座を触ることすら多分していないと思うので、あげない人ということで容疑者から外れます。長男はその日寝てましたというところだっただけなんですよね。アリバイとしてはね。だから、まあ犯人の線は高いよねってことだったんだけど、あれからちょっとね、長男と話をしまして、でもね、じゃあ仮に寝ぼけてトイレ行って便座上げて立ちションして出てきたとします。いや、そんなことすると思うって聞かれた。で、すぐ確かにって思った。というのも、長男は最近トイレ長いんですよ。長いというのも、まあ、うちは基本的に座って小便も大便もしてもらう、ルールになってるので、スマホをいじったりとか、いくらでもこう時間を潰しながら用を足すことができるわけですよ。で、その中で、特に長男は、もう自分の部屋かのように座って、スマホを見ることが結構、まあ自分の時間として、まあね、トイレが一番落ち着くなんていうのは世の中いくらでもこう いますよね。まあそれに近いのかなというぐらい、ゆっくり入る派なんですよ。だから、寝ててトイレに行くってなったら、長男がまずすることは、もちろん用を足したいって思ってるかもしれないけど、すぐ座りたいわけですよ。うん。寝ぼけてても、いちいち便座を上げて立ちションしてすぐまた寝床に着くぞなんて思わないわけです。もうトイレに行ったら行ったで、すぐ座って、ぐでーっとしてたいわけです。これも長男の性格的に、あ、そうだなって思ったわけ。だから、長男は容疑者から外れます。さあ、もうこれ、いよいよなんですよね。次男も長男も外れた。神さんも外れた。じゃあ僕かい僕が記憶をなくしてるのかい。もうそこまで来てますね。過去2回ありましたからね、便座が上がってること。で、1回目発見した時は、おいおい、誰だよ、便座上げて小便したのは、って思っただけで、二回目が、次男が、便座が上がってるんだけどって報告してきた。この二回、僕かい？いや、本当に、認められないけどね。認められないっていうか、いや、そんなわけはないって思ってるんですけど、僕もトイレ行って、立ちションのがいいやって思う前に、立ちションしてる時がすごく嫌で、飛び散ってるんだろうなみたいな、その感覚すごい嫌だし、そもそも、なんかもう便座触りたくないっていうのはあるわけ。別に汚いわけじゃないんだけど、汚いわけじゃないんだけど、便座触るってさ、まあ家の便座は一番、触れやすい便座だけど、コンビニとかさ、どっかでトイレをお借りした時に、便座を上げたりする時に、便座って触りたくないよなって思う場所なんだよね、僕からしたら。だからトイレ行って極力手汚したくないから、わざわざ正面を立ってしたいから、便座上げようって、もう脳が思わないんだよな。だから、やってない。便座を上げたのは僕じゃないという自信があるんだけどね。さあ、もういいですか？幽霊のせいで。いやー、これで、意外な人が犯人だと面白いんだけどね。何か面白い考察ありましたら、教えてください。ということで、タイトルコール後は、長男の生徒会の話をしたいと思っている自分がお送りします。菊師匠のなだらか向上心。さあ、また長男の話なんですけど、もう多いね。もう11月になりましたけど、10月すごく長男の話だらけだったかな。就活ネオというね、YouTube の就職支援番組に出て、内定をもらったという話とかね、そういったところ から、まあ別に長男は遊んでなくはないけどなみたいな話をしました。でもまあこの話をした後に改めて別のところで長男の話をねした時に、遊ぶってやっぱりちょっと悪いことを含んだものなんじゃないかっていう話になったんだよね。まあなんだかんださ、学生の時はまあ一つや二つ悪いことしたでしょみたいな話なわけですよ。まあ僕もね、あえてこの場でこういうことしてましたとは言わないけども、まあまあまあお酒とかそういうの緩い時代ではありましたしね。だからそういったなんか学生ならではのやんちゃっぷりっていうのが、まあ長男にはないっちゃないよねと。確かに。でも親としたらないに越したことはないというか、もしそういうことが起こっても自分もそこまでね、怒れる立場でもないのも分かってますから、親としては怒るけど、まあそれは難しいよねという、結局まあ遊ぶと言ったらもう健全に遊んでこいやっていう、まあ夜遅くなってしまうぐらいはね、もう全然何も言ってないんですけど、はい、ということで生徒会の話します。長男は生徒会に入って会長になることを高校1年生の時から、なんならもう中学3年生ぐらいの時から言ってたような気がします。あの子は長が好きなんですね。まあ、学級委員長だ、なんだ、応援団長もやりたかったけどなれなかった。いろんな長がある中で長になりたい。別に偉くなりたいわけじゃない。これも前話したけども、そういった役職に就くことで人から頼られる存在、人に貢献できる存在になることで自分を高めたり、自分の存在意義を確かめたりみたいな部分があるんじゃないかっていうのが、まあ親的な目線なんだけど、そこでね、まあ生徒会長になると。なかなかさ、高校1年からさ、もう絶対にここの高校で生徒会長になるぞって思う人ってさ、そんなにいないよね、多分ね。指で数えるぐらいしかいないと思うんだけど、その中の一人だったわけですよ。で、そろそろ選挙が始まるといった時期に、一旦立候補をしたい人、まあ会長だけにとどまらず、いろいろな副会長とか会計とか書記とかそういったのを含めた生徒会に入りたい人、立候補者募りますってなった時に、一番最初の段階で、長男しかいなかったんだって生徒会に入りたいと言ったのが長男だけで、もちろん会長になりたいっていう人はもういなくて、その時点でまあ 80% 会長になれるって感じではあるんだけど、まあ学校側もさ、さすがに慌てるよね。こいつならやってくれんじゃないかとか、こいつなら興味持つんじゃないかみたいなことを考えながら生徒にこう交渉しつつですね、結果十数人立候補者を集めることができ、その中の、まあ、一人が選挙によって落ちてしまうかな、というぐらいの倍率になりました。でもまあ、会長に立候補したのはもう長男だけで、他にいなかったので、まあ、98% は長男がもう会長になることが確定しております。そして、副会長二人ももう他に立候補者がいないので、ほぼ確なんですけど、なんか、長男がウキウキなわけ。というのもですね、その会長があっての副会長二人ってさ、要は両翼的なポジションじゃ、会長をサポートしたりとか、会長がいない時に会長の代わりになったりとかする立場なわけじゃ。まあそこまで明確にその上下的な立場はないと思うけど、まあ会長をサポートするというにあたってですね、この二人がもうなんか漫画じゃないと思うぐらいなんか面白いんだよね。まず一人目がですね、1年生の時に同じクラスだった、まあ、S 君としますね。で、もともと前の中学校では生徒会長やってたらしい。長男とは違う中学校で、長男は別のところで生徒会長やってて、その子は別の中学校で生徒会長をやってたらしい。だから、長男は何気なく、生徒会にはいずれ入るのみたいな話を1年生の頃してたんだけど、いやー、俺は別にやりたいと思わないなーって言ってて。もしやるんだったら生徒会長しかやりたくない。そういう人だった。中学の時も2年生の時生徒会にはいなかったんだって。で、3年生になって生徒会で立候補したんだけど、会長しかやりたくない。だから会長じゃなかったら副会長でもいいとか書記でもいいとかそういうことはなしで、もう会長ダメだったら僕は生徒会から降りますっていう、なんかもう強気な性格の子で、でも結果、その先輩方とかから結構好かれてた人望があった人で、見事会長になったっていう S 君。この S 君がですね、副会長になりまして。長男曰く、もう何でもできるタイプの。もういわゆる、だって元々会長だからね。オールラウンダーというか、そういった心強い存在。そしてもう一人がですね、D 君。で、この子はですね、長男曰く、まあ学校の異端児。 というのも、別にそういう生徒会とか学校行事に進んで参加するようなクラスの行事に対して積極的に行くタイプとかではなくですね、すごい発想力とか技術とかを持っていて、学校のインスタグラムを作ったの。で、そのインスタグラムは個人であくまでも作ってるから、別に学校が推奨して入ってくださいっていうものじゃないんだけど、しっかりとフォロワーを獲得してるわけ。ちゃんとだから生徒を集めることができてるというか、そういうアカウントを作って、いろいろ学校の行事のことだったりとか、学校に関することをこうお知らせするアカウントっていうのを作ったりしていて、で、唯一長男の就活メモを自発的に見て、あれ見たよって声をかけてくれた人だったと。うん、他はもう出たよとかいうのを知って見るっていう人が多かったけど、まさか就活ネオをそう自分でこう見て、あ、こいつうちの学校のやつじゃんって気づいてくれた唯一の人、それが D 君で、息子がその生徒会で一番やりたいことは公式 LINE からの風通しの良い生徒会っていうのを目指しているわけ。要は何かあった時にすぐ LINE で相談できたり、 LINE でこう希望を出せたり、そういったことをして、まあより良い学校生活を生徒一人一人が送りやすいようにするという、そういうツールを作ったりしたいと。まあ他にも SNS をしっかりやることで毎年毎年生徒の数をね、こう確保して支えられるようなみたいな、いろいろなことを考えて、まあこれからね、そういったね IT というか、まあそういったことが必要になってくるだろうっていう活動をしていきたい。だから D 君の存在ってめちゃくちゃ心強いわけ。もちろんそういったインスタだとか、他にもいろいろなパソコン技術とかも持ってる、プログラミングとかもできるみたいな、なんかそういう人が入ってくれることはめちゃくちゃ心強いわけ。そんな二人が副会長となる、今長男はもう最高に嬉しい生徒会がこう構築できそうなんだよね。まあ選挙自体は実際はまあ月末11月の終わりぐらいになるのかもしれないけど、他に立候補者がいないということで、ここの2つの役職はほぼ確ということで、まああとはしっかりね、生徒たちから認められて応援されてという部分が必要になってくるのかなとは思うんだけども、なんかね、面白いよね。なんか漫画の世界みたいなね、一人ぼっちから始まった生徒会に、めちゃくちゃ心強い仲間が一人二人と増えていく感じ。しかも一癖二癖あるような、もともとはもう俺は生徒会長しかやりたくねえけど、っていうやつが区会長で入ってくれてるとかさ、長男には持ってない技術とか、そういったでも必要な部分、生徒会をこれからこうしていきたいっていう時に必要な力を持っている人が区会長に。っていう、面白いよね。もう、普通に、実生活でも話せるぐらいの、あれだから、別にこう、仲良くなるところから始めるみたいなことじゃないからね。聞いてるだけでね、僕がワクワクしちゃうような。だって他もさ、女子とかも入ってきてるけど、生徒会に。なんか、これからどんなドラマが待ってるのかみたいな。最初はさ、キャラが立ってて分かりやすいのがさ、何人かいてもいいけどさ、この先はさ、そのまだ得体の知れないさ、人たちがいるわけじゃん。実はこんなことできる子だったとかさ、こういうことを言ってくるちょっと問題児がいたとかさ、ドラマがありそうな、それを聞くのが楽しみな自分です。まあ、次男もね、まあ、長男ばっかりの話だとあれだけど、次男もね、最近友達をね、家に呼んだりしてるんですよ。しかもそれが大人数でね、次男含めて6人、女子2人、男子3人っていうのを連れてきて、うちでこう、ゲームして遊んでましたわ。しかも、この祝日、最近あった祝日があったんで、2日連続でうちで遊んでます。次男が女子を家に呼ぶなんて初めてです。これいやらしい意味ではなくてね、友達関係をそこまで構築できていることが初めてです。基本女子と話すの苦手なタイプだったりするので、まあ苦手じゃないとか本人は言うけど、だまあ、子供はすくすくと成長しているなぁと。思いますね。ということで、なだらか小女子はマイスセブコスです。それではまた次回お会いいたい。菊池勝利さん、メガネとマリマリ、お疲れ様に。